おはようございます。アツの夫婦関係学ラジオショート、今回も先週金曜日から引き続き、日本唯一のカジシェア研究家三木智有さんをお招きしています。三木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、今回もですね、5月24日に出る、新しい書籍チームカジ過去仮ですね、これについてのお話をお伺いしていこうと思います。今回はどういったトピックになりますか？
はい、今回はですね、第3の溝ということで、時間の優先順位の溝についてお話ししたいと思います。
はい、これは具体的にはどういったことになるんですか？
そうですね、夫婦間で、時間感覚っていうのが、時間に対する優先順位の感覚が、結構違うよねと。で、それがそもそも問題だよねっていうことをお話ししているんですけど、ちょっとアツさんに聞いてみたいなと、いうふうに思うんですけど、男性って家事なかなかやらない理由として、時間がないからって言われるじゃないですか。実際時間があったら男性の家事時間って伸びると思いますか？
時間があったって早く家に帰れたらとか、そういうことですよね。疲れてるから結局やんないんじゃないかなって気もしますけどね。微増しそうな気はします。
ありがとうございます。そうですね、まさに微増しかしないんですよ。
そうなんだ。
そうで、これね、コロナ禍の時の、調査で出ちゃってて、それまで、男性が家事をやれない理由として、家事の時間が短い理由として、一番多かったのが、時間がないから、仕事が忙しいからなんです。これ別に間違いじゃないです。間違いじゃないんですけど、コロナ禍になって、家でね、在宅ワークで仕事できるようになった期間があったと思うんですけど、その期間の間ですね、仕事以外の自由時間が増えたっていう男性が結構多かったんですね。で、それに対して、じゃあ家事とか育児の時間が伸びたかっていう調査をしたところ、ちなみに女性は20分伸びたんです。家事育児の時間が長くなったんです、コロナ禍で在宅が増えて。
家にいる時間が増えたから、
で、男性も家にいる時間が増えたんですね。何分増えたと思いますか？
同じくらい増えそうな気がしますけどね。大木さんと同じぐらい、
20分ぐらい増えた気がする
じゃないですかね。でも普段やってた時間よりもどんぐらい増えたかってことなんですね。
そう
多分家にいる時間長いから1時間ぐらい増えてそうな気がしますけど、
優秀ですね。正解はですね、1分です。
嘘だ。
本当1分です。これ調査結果がちゃんと出てるんですけど、
全然ですね。
全然、もちろんね、二分されてると思います。増えなかった人もいれば、いっぱい増えた人も、要は平均値を取ってるので、
なるほど、
なんですけど、なので、この調査の中で言われてるのが、男性は時間が増えても、家事に使うわけではない。
何に使ってたんですか？遊んでたのかな。
そう、結局自分の時間が、でね、面白いことに自分の時間が増えたのは男性の方が割合としては多いんですよね。
女性は増えてないんですか？
20分家事の時間が増えてます。
最悪じゃないですか。それ最悪だ。
そうなんですよ。で、この現象が何で起こるのかっていうところなんですけど、やっぱりその時間の優先度、時間の感覚っていうのが全く違うよねっていうことで、ここの時間の優先順位の溝っていうのを埋めていこうよっていうのが、この第3の溝の話になっていきます。
なるほど。その優先順位が、じゃ夫と妻にとって時間に対する価値観とかが違うってことなんですか？
そうです。で、これね、すごく大事だなと思っていつも言って、この本にも書いてあるんですけれども、結婚して、特に子供が生まれるとですね、時間って夫婦の共有財産になると、
夫婦の共有財産、
思っています。で、この感覚がないからすれ違っていくんですけど、この共有財産ってどういう意味かっていうと、例えば、じゃあアツさんが、仕事が終わって、アツさんはないと思うんですけど、ちょっとじゃあ今日は早く終わったからゆっくり飲んで帰ろうみたいな感じで、妻に連絡してですね、今日はちょっと夜帰り遅くなるねって言って、飲んで帰ったとするじゃないですか。じゃあその時間が大体2時間ぐらい、帰りが遅くなったとします。 すると、うん、パートナーさんの2時間、その、うん、アツさんが飲んでる間の2時間っていうのは、うん、子どもの面倒を見たりとか家事育児をしたりしなくちゃいけない2時間なので、うんうん、妻は好きなことができない時間になるんですよね。
そうですね。逆にその負担が増えますもんね。
負担が増える、うん、でこれ夜の飲み会だけじゃなくって、うんうん、じゃ あの土日のお休みにちょっと朝ジムに行くんだとか、うん、ランニングするんだとか、うん、趣味の何かをやるんだとかっていう時間、うん、で休みの日にやってるのに、うん、なんか妻からいい顔されないとか、うん、なんかイライラされるのなんでと、別に誰にも迷惑かけてないじゃん、うん、めちゃくちゃ迷惑かけてる、うん、そこの感覚なんですよね。
自分の時間だじゃんって思ってるけど、うん、夫婦2人にとってのその時間って夫婦2人ともが持ってる、そのまたがってる時間なんだよ。
そう、そうなんです、そうなんです。で、子供って特にそうで、うん、ある程度大きくなっちゃえばね、別に子供に留守番させて、うん、夫がジム行って妻がヨガ行ってでもいいかもしれないんだけど、うん、子供がちっちゃいうちって特に目を離せないし、うん、もし早く帰ってきてくれれば、うん、他のやりたいことができたりとか、まあ、家事が進められたりしたのに、うん、それができないだったりとか、うん、もっと細かいこと言うと、うん、車の中に10分置き去りにするだけで、うん、死ぬかもしれないっていう危険を伴うわけじゃないですか、
うんうん、そうですね。
ちっちゃい子供っていうのはそれだけ時間っていうものを拘束してくる存在でもあるわけですね、うんうんうん。で、そのことの認識がないで、うんうん、自分の時間なんだからある程度好きに使ったって別にいいじゃんと、うん、ちょっとじゃんと、うん、独身の頃とか、うん、子供が生まれる前よりはだいぶ調整してるよ、うん、っていう価値観だと、うん、だいぶ調整してるって何とだいぶって何と私は全てを調整してますけど
確かに、
やっぱりなってくるというところなので、うんうんうん、ここの、うん、
分かるな、
すれ違いっていうのが、うん、俺は善処してるで片付けてると、うん、絶対理解できないんですね。善処じゃないよと、うん、いうところ、
これすごい分かる、体をこう今切り刻まれるように感じてるんですけど、うんうん、これ最近あったんですけど、うん、その土日にその僕たまにノートの記事書いたりとか、はい、ニュースレター書いたりとか、うんうん、平日にやってるんですけど追っつかなくて、うん、土日に2時間とか時間もらう時があるんですよ、
はいはい、
ポッドキャストの収録もうまくいかなくて、うん、土日にちょっとやるとかってあるんですけど、うん、その大義名分を使ってたんですよ僕は、
はい、
僕はこういう活動をしててやってて、うん、で君を応援してくれてる、うん、だから分かってくれてると思ってたんですよ、うん、で向こうもいいよって心よく言ってくれるんだけど、はい、うん、だけど終わってみると心よい顔はしてなくてで時間ちょっとオーバーしたりとかあったりすると、うん、ちょっとなんか若干険悪になったりとかして、うん、その何だろうな、その夫婦の家庭をそうちょっとそう犠牲にしてそれをやるってなんか本末転倒なんじゃないみたいな
話
になった
り
するわけですよ、
ね、
僕がこうやってることと正反対になっちゃうんで、うんうんうん、
はい、
っていうのに話が変わったことがあって、うん、その時にあ、いや、さっきミキさんがおっしゃったように時間が自分たちの共有財産っていうのがなんとなく分かったんですよね、
うんうんうんうん、
自分の時間だと思ってたけど妻にとっても同じ時間が流れてて、
うんうん、
でその2人の時間を自分は今奪ってたんだなみたいのが、
うんうんうんうん、
なので今すごいお話聞いててすっごい、いや、切り刻まれたなっていう感じがしてあったなと思って、
なんかこう、うん、今の話で言うと、うん、ポイントは2つあると思ってて、
はい、
一つは、うん、時間の使い方に規制なしって、これ本にも書いてあるんですけど、うん、例えば、うん、仕事だからとか、うん、勉強だからとか、
うん、
そういうのって、うん、なんとなく時間として優先されそうじゃないですか、
うん、されそうな感じします、うん、僕もそう思ってた節があります。
そうですよね、うん、それに対してゲームやりたいとか、うん、遊びに行きたいとか、うん、ちょっとカフェでお茶したいとかっていうのは、うん、それまた別に大事じゃなくないとかって思われがちじゃないですか、うんうん、関係ないです。時間の枠です。その時間の枠で何をやるかは、うんうんうん、その人その人の やっぱやりたいこととかいろいろあるわけですよね、うんうん、そこに対して俺は勉強してるのに、うんうん、お前は別になんかやりたいゲームとかやってるだけだから、うんうん、そんなことに使う時間があるんだったら俺に勉強させてよみたいなのは、うんうん、絶対言っちゃダメもうこれはもう本当地獄でしかない。なので、うん、その時間の使い方に規制なしっていうのがまず一つあるのと、うんうん、もう一個の、うんポイントとして、うん考えたられるかなと思ったのが、うん時間の、うん枠の捉え方みたいなところですね、うんうん、でこれって、さっき規制なしって言ったんですけど、うん結局、相手にも同じぐらいの自由時間というか、うん、そういったものっていうのをフェアに交換し合ってれば、うん、飲み行こうが、うん、ジム行こうが、うん、ポッドキャストやろうが、うん、ノートを書こうが別に全然いいわけですよ、うん、何が不公平かって、自由時間の不公平っていうのが一番問題になるわけですね、うん、そうですね。なので例えば、うん、アツさんが土曜日に2時間ノートを書くっていう時間を使ったのであれば、うん例えば日曜日にパートナーさんが2時間何か好きなことをやる時間を、うん確保してあげるだったりとか、うん、なんかそういうふうに自由時間の公平性みたいなものを担保していくと、うん、結構お互いの中の不公平感とか、うん、わだかまりみたいなのが解けやすいかなと思います、
うん、確かにその時間に規制なしでしたっけ、
うんうん、
その勉強のために時間は使ってるけど、うん、それ以外のじゃ妻が、うちの妻がよく言ってたのが、うん、罪悪感を感じるっていうんですよね、うんうんうん、例えば土日になんか別に勉強するわけでもなくて、うん友達と飲みに行ったりとか韓流、うん、ドラマを見たいとか、うん、っていうために自分の時間をこうストックする抑えるっていうのが罪悪感を感じるって言ってて、うん、でそれってまさにその時間に規制なしの話なのかなと思ったんですよね、
うんうん、そうそうそうですね、うん、何かをやるために時間が欲しいっていうのがまさに規制を生むんですよね、
うんうん、
これをやるために時間が欲しいっていうのはわがままじゃないかとか、うんうん、贅沢じゃないかとか、うんうん、だから枠で考えるんです枠を交換し合うんですよね、うんうん、お互いに、その時間何をやってるか別に宣言したっていいけど、うん、宣言しなくたっていいし、うん、ただ、ね、昼寝してるだけだっていいし、
うんうん、
いいんですよ。その時間の使い方はそれぞれ自由で罪悪感を感じる必要はないと、うん、何にもやらなくてもこの2時間は君の時間だと。だからその時間に家事やったっていいし、いや私別にやりたいことなかったから家事やるわとか、今ここで家族みんなで喋ってる方が楽しいわだったら、それだって全然構わないです、うん、構わないんだけど、とにかくその2時間っていう枠っていうのをお互いが例えば交換し合うとか、うん、フェアに自由時間を確保し合うっていうことがすごく大事になります。
なるほど。特にこの規制なしっていうのはちょっと意識しないと忘れちゃうから、
うん、
自分の時間これに使うの大したことないからなんかちょっと言いづらいなとかって
思っちゃう。
特に女性結構多いんじゃないかなって思うんですよね。
ね、男性もね言いがちなんですよね、うん、これなんかちょっと友達と飲み行きたいんだけど、うんうん、じゃ子供どうするのとか晩ご飯どうするの、うん、みたいなことを言うと、うん、罪悪感を感じちゃうし、うん、あとなんかこうね、俺は仕事でこんなに大変なのにさ、うん、みたいなこととかを言い出すと、仕事じゃない私には自由時間は贅沢なものなのかもみたいなことを考えちゃうんですけど、うん、何一ついいことないのでそんなこと言い出したって。
そうですよね、
うん、
規制なしっていう感覚しっかり持つのは大事ですね。そう、
大事なのは枠です、
うん、あ枠ね、
中身じゃないんです。
な
るほど、うん、中身なんだっていいんですよ、別に、うん、寝てようと食ってようと、
うんうんうん、
だらだらしてようと、うんうん、勉強してようと、うん、何だっていいんですよ、うん、
自分が好きなことをやるんだったら別に罪悪感持つ必要ないですもんね。
そう、悪いことしてなきゃなんだっていいと。
そうですよね、うん、ありがとうございます、
はい、
じゃあ今日の話は、時間の優先順位の溝ということで、はい、まあ時間に規制なしと、あと枠を交換するんだという意識を持とうという話ですね。
はい、
はい、ありがとうございます、
はい、
でちょっと来週の予告をすると、来週はこちらですかね、夫婦の 対話の溝。
そうです、はい、一番ね大事な部分かなと、はい、結局対話をね、うん、どうやってやっていくかっていうことが、うん、家事シェアのポイント、チーム化のポイントになってくるので、う
ん、ね、
そう、第4の溝の対話の話をしていきたいと思います、うん、はい、
じゃあ来週の金曜日もまたぜひお聞きください。はい、で最後のお知らせがありまして、5月24日に、ミキさんの新しい本が出ます。まあ、仮のタイトルですがチーム家事ということで本が出ます。5月24日で、予約ができるのがちょっと早めにできまして、 Amazon スーパー予約日というのがあります。5月17日の夜の8時ですね、20時から夜の11時まで、23時までの間にスーパー予約日ということで、この期間に、特別に予約ができるという期間があります。でこの期間に、こうみんなで予約をして、買いたいなということを考えてまして、僕も実際に、ミキさんが発行されているメルマガの、特別バージョンみたいなメルマガを今発行されていて、この、出版の応援メンバーメルマガというのをやられています。でこの概要欄にリンクも貼っておきますので、そちらをご登録いただくと、こうメールが届きまして、その本の新しい内容とか進捗状況とかっていうのを、見ることができます。皆さんでこの5月24日発売のミキさんのチーム家事の出版をぜひ応援していただけると僕も嬉しいです。ミキさん、そんな感じで大丈夫ですか？
はい、バッチリです。ありがとうございます。はい、
じゃあまた来週の金曜日またミキさんをお迎えします。ミキさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。